これはもうちょっと予告で話しちゃいますけど、PC ウォッチで僕連載してたというかしてる、あのなんか、西川禅寺のゲームグラフィックスマニアックスみたいな連載があるんですけど、あれ最近なんか歴史編が終わったじゃないですか。
はい、
6回にわたって。で、新しいシリーズが、ウルトラワイドのおすすめっていうのをやるんですよ。でも今2回分ぐらい原稿入れてるまだ載ってないんですけど、それで、ウルトラワイドがいかに素晴らしいかっていうのをこう宗教的に洗脳するあの連載を始めるんですけど、まあ、あの同じシリーズの中でね、もう歴史編が終わったんで、このまたガラリとかあって、ウルトラワイド編っていうのが始めるんですけど、でその中でウルトラワイドモニターどれがいいのって話をした中で、やっぱサムソンのやつがやっぱ抜きん出てるんだけど、日本で売ってないよって話はしてるんですよね。
そうなんですね。
やっぱし32対9って今日本で買えるの8製品しかないんですよね。検索するとね、普通に売ってるのが、
まあ、
で
家庭の事情とかもありますね、その置き場所事情みたいな。
もともとラインナップが少ないのもあるしね、それも絡んでると思うんですけど、21対9は80製品ぐらいあるんで、今日本で買えるのが10倍あの選択肢の数が違うんですよね。まあね、あで今僕この配信というかこれアイリス大山のでやってますよ。
お、
アイリス大山のあの6万2000円の32対9。
格安。
どうです
か？
あれね、なんか僕もツイッターとかグルドンで、ちょっとこのリンクを貼っちゃったりしてたから、結構売れたみたいですね。
いいですね。あの、善治さんの、あの、ゲーミングラップトップのツイートも定期的なツイートも、あの僕の会社の人とかいろんな人を巻き込んでみんながあれ買うべきかなってすごいざわざわしてますけどね。ツイートする
ために、いや僕だから今関心があるのがゲーミングラップトップもそうだし、このウルトラワイドモニターなんですけど、アイリスオーヤマのやつ、アイリスオーヤマのやつね、まあ、今本当にね、ちょっと寸評っていうかミニレビューみたいな感じで入れてるんですけど、 PC ウォッチの方に、あの結構まともでしたね。
そうだから前治さんの評価がどうなのかなっていうのでずっと気にはなってんですよね。アイリオスオーヤマってすごい安いのをどんどん出してくるから、
リモコンついてるしさ、だとマルチ入力に対応してて、画面2画面入力ね、でサイドバイサイド入力にさせると、1920×1080 のフル HD を普通にドットバイドットで2画面表示できるんですよ。HDMI1、HDMI2 とか、HDMI1 ディスプレイポートだとか、あと USB-C もディスプレイポートオルタネイティブに対応してるんで、で、詳細は出てないんだけど、パワーデリバリーも対応してるっぽいんですよね。だからノート PC と対応のやつつなぐと、ノート PC に給電しながら、映像も出せるんで、あとまあせっかくだから、じゃあちょっと、これもう、バックスペース
のリンク、
そう、ちょっとシェアしますね。
シモンさんが貼ってくれた。
その製品へのリンクは、じゃ
あ
ぜひそちらやってほしいんですけど、記事というか計測データの、これがアイリスオーヤマの、白色光のスペクトラムなんですよ。あの計測したやつなんですけど、昨日計測したんですけど。これ見てください。綺麗じゃない？
素晴らしい。
赤緑青が分離してて、緑のピークはちょっと低いけど、赤のピークしっかり出てるし、まあ、この赤のピークがこうデュアルピークなのは、あの KSF 蛍光帯っていう赤を最近ね、あの高画質モニターに使われてる蛍光帯なんですよ。だから6万円のくせに高画質用のモニター用の蛍光帯使ってんですよ、これ。だから、あの、発色がまあ、僕のゲーム実況で、このアイリス大山のやつを、ラストブアスプレイしながら評価してる配信一回やってるんですけど、結構色いいよ、これっていうの僕、配信で言ってるんですけど、実際に計測してみたらこんな感じでしたね。で、遅延に関しても、計測してみたら、120、120Hz 入れられるんですよ、ちゃんと。リフレッシュレート。で、120Hz 入れたら、入力遅延が 0.8ms、1ms 未満だったし、60Hz 入れると、いくつだったかな4.1 だ。4.1 か 4.3 だったかな。だから 0.4 分の1フレームぐらい。 いいかな、うん。まあまあ、ゲーミングモニターとしては標準的な値で、まあ 120Hz 入れれば 1ms 未満だから、ゲーミングモニターとしては申し分ないし、ただこう最大の欠点だけ言っとくと、これ湾曲してないんですよね、このアイリスオーヤマのやつって。平面なんですよ。
うん。
だから、平面っていうのが嫌じゃなければ、まあいいんじゃないですか。逆にあのほら、湾曲してるの嫌だっていう人、
まあいます
ね、いるじゃないですか。うん、湾曲しているの嫌だっていう人いるじゃないですか。うん、こう湾曲していると、うん、なんかこう、キャドとか、直線とか、平行線とか、ね、直行線とかやった時に、湾曲してるとちょっと分かりにくいとか、
うん、
まあそういう人なんかは、まあこの、あえて平面のね、こいつを選ぶっていうのはありかもしれないですね。
なんかそれで、ちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、僕のその、今日何度か出てきた、超お気に入りの ROG Flow Z13、
うん、
13インチのゲーミングラップトップなんですけど、
うん、
ちなみにこれ TFT カラー液晶なんですよ、
うん、
TFT カラー液晶っていうとなんかなんとなくちょっとあれすると昔綺麗だったけど今じゃもうみたいなイメージある
感じ、ね、TFT カラー液晶ってみんな今 TFT ですよ。UKL も TFT だし。
じゃあこれ、あ、そうなんですね。じゃあこれは。
TFT って芯、フィン、薄い、フィル、
うん、
ね。
あ、単に薄型ディスプレイって言ってるだけなんだ。
いや、薄型フィルム状のトランジスターっていう意味ですね。
ああ。その中でさらに、なんていうんですか。
VA とか
?VA とか IPS とか。
そうか、じゃあ TFT って言ってるだけだから分かんないのか。
うんうん、これ液晶の方式はなんか別に書いてあるんじゃないの ?VA とか ADS とか IPS とか。
なんかね、それが書いてなくて、うん、14.3 型のワイド TFT カラー液晶しか書いてないんですよ。だけど、なんか知んないけど、えらい、画質いいんですよね。MacBook と比べても。
何書いてモデルなんだっけ ?ROG Flow の
Z13 ってやつ
です、ね。Z13 ですよね。うん、
これのね、ディスプレイが妙に良くて、うん、何使ってんだろうと思って。なんか MacBook と比べても全然色味が、
うん、
コントラストとかも高くて。
はいはいはい。僕がだから買った型落ち品の 3070Ti のギガバイトのノートはさ、うん、ミニ LED& 量子ドットなんだよ。
うん、
だから Mac だか iPad なんかと同じ。やつだと思うんだけど、めちゃくちゃ綺麗は綺麗なんだけど、
うん、
どうなんだろうね。確かに TFT 液晶って書いてあるね。
そう、TFT 液晶しか書いてないんですよ。
TFT 液晶って当たり前じゃんね、今はね。
だそういうことなんですね。
うん。
何と思って。そめっちゃ知りたい。
UKEL がここまで、まあ、なんとかこう盛り上がってきたのは、
うん、
工場、製造工場において、かなりその液晶の工場のなんか、なんていうのかな、その工程を流用できるっていうところも大きかったらしいんですよね。
うん、
でそれは、そのやっぱ TFT の回路の部分っていうのは液晶と同じようなもんだし、
うん、
っていうところなんですよ。
うん、
画素を駆動する、ね、画素の周りをね、こう囲んでるその、まあ、回路みたいな、まあ、透明基板の上にこう回路が走るわけですけど、
うん、
それが TFT で液晶も受けるも同じなんですよね。でその TFT の材質をいろいろ変えることで、いろんなその液晶パネルの、まあ、どのぐらい電気を使うだとか、応答速度だとか、うん、そういうのは変わってくるんですよ。ほら、あれ聞いたことある？イグゾー液晶って聞いたことありますね。イグゾーって。
はいはいはい。
シャープのイグゾー液晶って。
うん、
イグゾーは、なんだっけ、イグゾーだから、Z と亜鉛とかだったかな。材質があるの。それ TFT の材質を言ってるだけなんですよ、あれ。イグゾインジウム、ガリウム、Z 亜鉛ですね。で、そう、酸化物の半導体なんですけど、TFT に使うのって、インジウム、ガリウム、亜鉛、この材質を使った TFT がイグゾなんですよ。だイグゾ液晶っていうと、うん、なんか液晶がイグゾなのかなと思う。そうじゃなくて、TFT の材質がイグゾなんですよね。
TFT ってすごいジェネリックっていうか、ベースラインなの。ベースのテクノロジー。
そう、回路の話ですね。確かに、この ROG Flow って、確かに、ね、液晶の種類なんだかわかんないですね。
そうなんですよね。なんか一応その、 あの ASUS が勝手に売っているネビュラディスプレイっていうのがなんか売りみたいで、なんかこれは ネビュラディスプレイ搭載で165Hz でかつ DCI-P3 の 100% カバーを持ってるっていうことらしいんですけど、でもなんかそれももやっとした説明っていうか、
まあね、うん、なんか星雲なんですかみたいなことね、ネビュラってね、星雲だともやっとしててあんまいいイメージないけどね。
ね
え、ねえ、どうなんでしょうね。まあでもあれじゃない、画素写真と白色のスペクトル計測すれば大体わかるんじゃない、系統が。
前さんの家に持ってって調べてもらいたいレベルです。
ああ、だからこの間ね、集まりみたいな時にあれよ、あのデジタル顕微鏡とか、
うん、
あとね、あのスペクトロメーターとか、別にあれノートパソコンにつないでやるやつだから、
うん、
その場で計測はできますけど。
じゃあ、あの、
うん、本でやりましょうか。
あのプロジェクター設置するときに。
ね、確かになんでしょうね。
うん、気になるでしょ。
うん、ROG ネビュラディスプレイで弾けばいいのかな、なんでしょうね。
うーん、
どうせどっかのなんか
LG とかの
えね、そういうところのやつのなんか流用だとは思うんですけど、
うん、
本当だ、ネビュラディスプレイって
そう
なんか結構大々的に言ってるんですね。
そうなんですよ。でもなんか詳細が全く語られない。
なんでしょうね。ま
あでもあのディスプレイの品質も非常に高くて気に入ってはいます。うそういう意味では。だから
あ書いてあるよこれ、
うん、
ミニ LED テクノロジーだって。
いやそれはなんか、うん、ややこしくてネビュラ HDR ってやつなんですよ、
ね。う
ん、
ああそうだそうだそうだ、うん、違うの、ネビュラ HDR とネビュラディスプレイ違うの。
なんかネビュラディス僕のやつは、
うん、
500ニットのネビュラディスプレイで、
うん、あら
ミニ LED のやつは1100ニットのネビュラ HDR ディスプレイなんです。
ああ、本当だ、本当だ。ああ、でも今、あの、リンク、YouTube のチャット欄に貼ったやつに書いてあるけど、
はい、
バックライトがエッジ式なんですね。ネビュラ、ROG、ネビュラの方は。で、HDR ついてるとミニ LED で512エリア駆動になってるね。
エッジ式っていうのは、その、普通に、あの、
あ画面の端っこに
端っこから光ら
せて、LED が並べてあって、そこに同光板を通して画面全体を光らすっていう方式ですね、
うん、なるほどね。だからローカルディミングするとコントラスト高められて HDR に向いてるってことですね、う
ん、だこれ見ると ROG ネビュラディスプレイってなんか普通っぽいですよね。
ねえ、何なんだろうと思って。
ただバックライトの出力は高めになってるってことなのかな。
うん、まあでも少なくとも MacBook、 あの MacBook と横並べて M2 の MacBook Air とかと比べて並べても全然遜色ないから、う
ん、あれやってみました、なんかなんか HDR 映像テストだとか。
あーやってないです
もん。なんかそれあの iPad なんかと Mac とか見比べるといいかもしれないですね、
うんうん
うん、ROG はね Republic of Gamers っていうソニーそうじゃない ASUS のゲーミング PC のブランドですね。
なんか若干中に入ってますね。
ゲーマー、
そうそうそうそう。あのでASUS はまあ大きな会社でいろんな部署がある関係で、なんかほらシャープが X1 と MZ を立ち上げちゃったみたいに複数の部署でゲーミングブランド立ち上げちゃってえらいことになってるってやつですね、
うん、
ROG の他にタフブランドってのもあるでしょ。
うん、
タフ TUF、 もともとタフブランドって名前から TOUGH のあのタフをイメージさせる頑丈なノート PC から始まってるんだけど、頑丈な PC が受けなかったんでタフはタフゲーミングっていうブランドになって、
あれ部署違いなん
ですね。ROG と何が違うんですかっていう、
マザコとかも分かれてますよね、ま
あ、分かれてる分かれてる、
うんうん、やってる人たちが違うだけでそこに根本的な違いがあるわけではないっていう、う
ん、ではないし、最近はやってる人もかなり被ってんじゃないなんか、
なんか元々買収した会社の元が違うとかそういうレベルなのかな。
いや多分自分たちで始めてるはずだけど、僕、あの、フォーゲーマーからの依頼でさ、あの、コンピテクスの時に、タフゲーミングと ROG 何が違うのか聞いてきてって言われて、あの、聞いてきたことがあるんですけど、記事書いたと思うんだけど、 言ってて何言ってるかよく分かんなかった。その、それって違わないっていうことですよね。あの全体で言えば、みたいな。だ結局だから、ROG がトップで、その下が TUF っていう解釈でいいみたいなね。
ドツビマガジンとザ・ウィンドウズがなんで2つもあるんですか？ソフトバンクにみたいな感じですか？
あれも始めてる人が違うのと、うん、ザ・ウィンドウズの方が初心者だったもんね。ちょっと初心者向けだったもんね。まあ、そんな感じじゃないですかね。
まあそんな、そんな。
なるほど。
はい。まあそのくらい気に入ってますよっていう。ただただそれを言いたい。
うん。いや、いいですね。でもね。うん、
まあ結果、ゲーミングラップトップですよ。だから、西川善治正しいって話よ。
いやー、もうタイムリープしていい。もう言ってきた、言ってきてよ、ドリキンさん。自分のドリキンさんにも。
いやだから僕今昨日もその VR チャットの中でみんなで動画見ながら話してたんですけど、あのトバログさんってお友達の YouTuber の方いるんですけど、はいはい、
名前ねよく耳します、はい、
トバログさんもともとやっぱり僕と同じで VR ハマってて、でなんかエイリアンウェアの16インチぐらいの ガチのゲーミングラップトップ買われてて、
いい、ね、憧れだよねエイリアンウェアなんて。
僕買えないもん。そうそう、かっこいいじゃないですか、白の真っ白のかっこいいやつ、で僕がちょうど日本に今回長期来る時の最初の頃に一回お家にお伺い、なんか遊びに来ませんかって言われて遊びに行ってちょっとコラボさせていただいた時に、はい、なんか話した時に、あのエイリアンウェアが最高なんですよとか言って、これでもう、うん、あの 3D とかも全部できてめちゃくちゃいいんですよって言ってて、うん、僕その当時、うん、なんかいやあの UMPC がいいんですよみたいな話を言ってたんですよ。
対決してたわけね。
そう、対決してたんですよ、うんうん、で僕ある意味一周回って今ラップトップになったじゃないですか、うん、
はいはいはい。
トバログさん最近 GPD Win4 ってあの PSP タイプのやつでスライドするとキーボード出るやつあるじゃないですか。
あ、はいはい、あ僕それ見たんだ。なんか、うん、あのほら YouTube おすすめ来るじゃん、
はいはい、
あれで PSP みたいなのあのモバイル UMPC を
そうそうそう
なんか開封動画見た。 それ確かトバログさんの。確かに
めちゃくちゃ嬉しそうに開封してて、うん、
やってたね。
でも最高ですって言ってんだけど、うん、もうこれ3ヶ月後が見えると思って
なんかもうバカなやつめみたいな。いや
そうは思わなくて、でもなんか教えたい。でも今僕がトバログさんに言っても水を差すだけのやつになっちゃうんですよ。だからゼンさんも同じじゃないですか。もう僕がね熱を持ってた時に一応ゼンさんもいやだったらラップトップゲーミングラップトップ買った方がいいよって言ってもそんなに圧かけなかったじゃん。まあドリキンさんそこまで言うならいいけど僕ならゲーミングラップトップの方がいいと思うよみたいな感じだったじゃん。
そうでしたね。
であれ絶対やめろみたいなことは言わ頭ごなしは言わなかったじゃないですか。
まあだってね自分の金で好きなもん買ってんだからね。
だから僕も今同じで、うん、頭ごなしにいやもうトラマルさん絶対無駄ですよとも言えず、でも絶対この人、うん、3ヶ月後ぐらいに、うん、やっぱりエリアウェアが良かったって絶対戻ってくるよなっていう、なんか自分を見てるような、うん、こうなんかタイムリープしてなんか3ヶ月前の自分を見てるような気分になって、
あんまりあれもしてて PC あんま詳しくない人は、
まあそうですね。
そんなでも自作してなかったっけ Windows マシン。
まあでも
GPU バリバリの。
まあでも詳しくはないですね。その、まあ、
だから自作はできるけど、うん、パーツが今どういう世代で今どういうトレンドかみたいなとこはまだそんな詳しくない感じだよね。だって GPU の性能もあのその GPD4 のことを話してたけど、
うん、
なんか先代の2倍の性能なんですよって言って
た。まあそうそう、だから。
先代の2倍って前1テラフロップスだっただけだよっていう。
あの、今自分が持っているディスクリートの GPU との、なんか次元の違いとかね。
そうそうそうそう。
まあね。だから。
まあでも楽しそうにレビューされてましたよね。
めっちゃ嬉しそうにレビューされたから、あ、
してたしてた。
ベンジさんから見た俺、うん、ああだったんだみたいな感じで。
いや、でも、この間僕が、この腰痛で苦しんでる時にまたあの挨拶もなんか、ピコーンっつって、あやねお2使えるわって来てたじゃん。あれなんだったのあれ。あれなんだったんですか。
あやねお2今どうなってるのかっていうのを。いやいや、僕はコメントでも気になってる方
が、あのガンダムのドリキンさんにも勧めたあのガンダムの百科事典みたいな YouTube 見てるときにさ、はい、ピコーンと iPad の上にドリキンさんがあやねを結構使えるわっていうメッセージが来て、なんかまた始まったなと思ったんですけど、あれは何だったんですか。あれは
もう覚えてない。
だって今週のことだったでしょ。今週来ましたよ。
ね、僕は苦しんでて、ね、一瞬綾音をいけるって思ったんですけど。
ああ。
え、今違うの？
いやいや、
思わず僕にメッセージ送っちゃったんですね。
そう、思わず、 あ、違う、書いてあるじゃないですか。あやねをいいかもって書いてあって。
いいかもだ、いいかも。
で、純粋にスイッチ的にいいですって言ってます。だからゲーム機、なんかそのスイッチ的なっていうか、スチームデック的なゲーム機としては使えるなっていう。
うん。それ前からも言ってませんでしたっけ。
ただ、うん、その Xbox コントローラーをその ROG にペアリングしたら、
うん、
もういいじゃない、それでっていう。
コントローラー別にいらなかったと思う、ね、
あれですよね、何気に Xbox ゲームバーが地道に良くなってますよね。
ああ確かに、ね、
あの最初こんなもんいらねえよと思ってたけど、もう最初すぐオフにしちゃうみたいな感じになったけど、今 Bluetooth でペアリングして Xbox ボタンを押すと、そこからディスストランディングとか全部もうキーボードもマウスも使わずに起動できて、
そうですね、
で全部操作できるんで、
Xbox のコンソールっぽくなってるんですよね。
なってますよね。びっくりした。
前はなんかあの NVIDIA の GeForce Experience のまがいものみたいな感じだったけど、
そうそうそうそう、
今は結構あれですよね、そのゲームパッドで、操作できるあれですよね、ゲーミングメニューみたいになってますよね。
なんか気づいたら進化してて、ちょっと、うん、あのやべえって思ったんですけど、なんかすげえと思ったんだけど、だからもうパッドで全部ゲームはできちゃうから、で画面でかいじゃないですか、パフォーマンスもいいし、あやねおさんが
13インチだし、
あやねおさんが今息してない状態になっててどうしようと思って
ねえ、あやねおさんね、
言っちゃいます誰かに、
いや、ね、だあやねおさんの立場になってごらんよ、田舎からさ出てきてさ、ご主人様に使えるわっつっておめかし来てさ、
本当ですよ、
うん、でした、全然ご主人様相手にしてもらえないんで、これシクシクシク部屋で泣いてるよこれ
本当ですよねめっちゃ
もう触ってくれないのっつって
そういうそういうご主人様そうそうそうね、しかもスイッチ買っちゃったし、うん、僕善治さんに煽られて、
ああね、うん、なんか配信されてましたよね、あれ僕が今まだ買えますよって言った後契約したんじゃないの、ね、
いやそうそうそうそうそうですよ、
ああそうなんですね、善治さん買えたでしょ、でも
買えた
でしょ、でも
買えた、うん、おおと思って、
まあ、ね、あやねに似てるしね、
うん、
似てる似てる。で、もうその YouTube 見ましたよ。あの、なんか、まさかゲームがついてないとはとか言って。そう
そうそうひどくないですか？
まあ確かに。まあ僕それ知ってたから、何の不思議にも思わなかったけど、確かにね、あの、よくグランツーリスモ付きの、なんか、PS5 とかでグランツーリスモついてるもんね、あれね。ダウンロードコード
から、
ね。
ありえないでしょ。限定版って言って、ゲームは同行されてませんって。
そうなの？
せめてさ、せめてダウンロードの権利、その発売受けずれんのは100歩譲りますよ、
うん。
でも発売後ダウンロードできるとかしとくべきでしょ。
ね、ダウンロードクーポンぐらいついてるかと思うよ、ね。
そうそうそう、そう、ね、うん。何もないんですよ。
何のコラボだって。
うん。何だったんだ、
まあ、柄だけね、柄だけ。
でその後ジェンさんから教えてもらったら、今度、うん、あのディスク何ゲームのパッケージ版のまた限定モデルが別途あるでしょ。
そうそうそうそうそうそう、
あのなんかあの設定資料まで入って
もう買えないけどね、確か
あもう完全売れちゃったんですね。僕一回、
うんうん、
メッセージが来た時に予約したんですよ。
あそうなの。
うん、あのジェンさんがまだ買えるよって言われた時に、
でも買いました、
買いましたその時一瞬。ただあの
転売になってなかった、転売価格だってない、あれ。
あマジですか、
大丈夫。
いやでも結局、うん、受け取れない、横須賀にいないなと思って受け取れないなと思って一回キャンセルしちゃって。
あキャンセルしたんですね。
そうそうそう、
あ確か転売価格になってない気がした。あのね、一番いいのはその限定も欲しかったら製品、うん、あの普通の通常版のソフトをまずパッケージなりダウンロードで買うでしょ、
うん、
で任天堂ストアに行ってゲームソフトがついてこないくて、特典だけを別売りしてるパッケージがあるんですよ。
へ
ー。で、その特典だけを7000円ぐらいで買えるのがあるんで、それを買うといいですよ。
あ、でも一応まだ。
転売で買うぐらいだったら。
まだこの、オリジナル輸送箱で、うん、配送、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの、
うん、
一番高い1万8000円のセットはまだ売ってます。
それが転売価格なんじゃないのかな、これ違う、
あのね
コレクターズエディションってやつでしょ。
そうコレクターズエディション。でも
アマゾンから、アマゾンから発送するか。
そうそうそう、アマゾン
です。あじゃああれですね、あの増えたというか増産したのかな。あ僕が買おうと思った時はもうあの親、あこれですね、
あ
売り切れになってたので、
定価1万4500円って言ってるから、うん、やっぱり高くなってんだ、4000円以上。 4000円ぐらい。
でも Amazon から売ってるやつでしょこれ。
うん、でもなんか今ドンちゃんさんが定価1万4500円って書かれてます。
ああ、いやいやいや、それは今ドリキンさんが差し出ましたリンクは転売価格だけど、今僕が出すリンク見てみてください。
でも僕のやつも一応
あれ Amazon？
Amazon 出荷になってますけどね。
ああ、じゃああれだ、このぬいぐるみとスプーンついてるからじゃない。
あ、むしろゼンさんのやつの方が高い。
僕のやつ安くない？
1万4520円
になってるでしょ。あれ？
なんか19400円になってて、しかもピノキチ商店になっちゃって変わっちゃった。
あれ？
今売れたんじゃない？
マジ？
うん。今なくなった気がする。
あ、ほんとだ。
うん。今なくなった。
今なくなったんだ。あ、ほんとだ。今リードしたらなくなってる。
今なくなった。
確かに。
ピノキチ商店になっちゃいましたよね。さっきまで。
本当だ。さっきまでアマゾンだった
の。アマゾンだったの。
まあまあ。僕はさっき見たら1万4000円で定価だったんだけど、確かに、あれですね、ちょっと増産されたのか、キャンセルが出たのかもしれないですね。まあ、いずれにせよ、通常版買って、任天堂ストアで、特典のこの付録の画集とかなんか、マップだとかなんか、わかんないですけど、そういうのだけ欲しければ、単品で別売りで売ってるんで。
あ、そうなんですね。
うん。
ああ、今売れちゃった。
すごいね。
うん。
へえ。
今一瞬上がりましたよね、定価で、ね。
うん、14,500円だった。
ショック。
へえ。
まあいいや。まあダウンロードで買いますよ。
ねえ。いや、ほんと、すごいね。
うん。そう、ね。なんとかゼルダ来るまでにデスストランディングを終わらしたいんだけどな。バスケさん終わらしたとか言ってて。ゼルダが来るまでに。うん、終わらせるとか言って終わらせたってなんかツイートされてましたけど、
うん、
僕はまあ似合なそうだな。はい、まあそんな感じですよ。いや、まあっていうことで、UMPC、
うん、
罪が深い、業が深い UMPC。
あ、まあ、まだ選べますよって言ってる人がいるね。なんか、
あ、そうなんですね。じゃあ、なんか、うん、ランダムに、もう本当に在庫が少ないのかもしれないですね。
まあ、とりあえず、その、なんか特別版みたいなやつは、
うん、
1万4000いくらだよね、定価がね、うん、確かね。
付属品だけ買えるのは親切ですね。
うん。うん、まあ、転売対策なんだろうね。
なるほどね。はい。まあそんな、はい、そんな話ですよ。まあまあ、あやねおの使い勝手はこれから見出します。
うん。
あの、なんとか。
まあ、そうね、トバログさんのやつ、そう楽しそうで。
うん。
なんか PSP をいちいちこう、持ってきて、こんなに厚みが違いますってやってましたよね。見ました、見ました。
やばい、もう、トバログさん。
で、今度の出張の時にあやねおは持ってくんですか？
持ってきませんよ。
なんで半分切れがちで言うんですか。自分で、
そうそう、
自分で真っ先に予約したくせに、
うん、
自分で予約したくせになんで松尾さんが怒られなきゃいけないんだよね。持っていくんですかって別に普通の疑問ですよね。
うん、
ここの切れっぷりは指摘してもらっていいですよ。
もうあれですよね、あの倦怠期の夫婦みたいな感じですよね。何を話してもムカつくみたいな。
持ってきませんよ。何言ってんすか。
使い方探すって言ってたじゃないですか。
ね。
いや、だってもうその13インチの、でかもう MacBook Pro も持って帰りませんよ。僕はもう、それ言ったら。もう13インチだけ。
極端なんだよね。なんでそんなドラスティックな、こう、ライフスタイルになるんだろうね。
なんででしょうね。
ね。すごいよね。
うん、
エキセントリックというか。
いや、あのね、そう、もう話変わっちゃいますけど、その、うん、で、最近ほら、松尾さんが AI テクノロジー系にかなり傾倒されてるっていうのは、うん。
そうですね。もう日本を代表する専門家になってきてるんですね。
そうそうそう。そこはもう、バックスペースリスナーさんならみんなご存知のところですけど、で、僕も興味はないわけじゃないし、もちろん、なんか定期的にこう、遊んだりはしてるんですけど、松尾さんほどその熱心に追いかけられてないんですけど、なんか松尾さんから話聞いてたら、最近はWebUI がいいよみたいな、その、 ステーブルディフュージョンとかにしても、なんでもう、ああいうやつをいっぱいダウンロードしてやる、使えるようにローカルでするの結構めんどくさかったのが、今はその環境が整ってて、で、ユーザー、ローカルにサーバー立てちゃって、で、インターフェースはウェブページで、だローカルの 127.0.0.1 のポート番号とかでアクセスすると、ウェブ側にインターフェースが出て、そこでこうポチポチ選ぶだけで簡単に、画像が生成できたりするっていう、なんか Web UI がすごい充実してるよっていう話をチラッとされたから、なんかそれもいっぱいあるから分かんないから Web UI どれ使えばいいんですかっていう話をしたら、ちょうど2日前ぐらいに、バックスペースマガジンの記事の方で、まあこれちょっと会員限定記事になってるんですけど、ここで松尾さんがこう、まあ現時点でのおすすめリンクみたいなのを教えてくれたんで、でこれをインストールして、ローカル4070のラップトップで、ローカルステーブルディフュージョンもできるようになりました、僕は。
おお。
これはなかなか楽しいなと思って。
さすが早い。
まあまあ、本当にだってインストールめっちゃ楽になってますよね。なんか言われた、インストラクションの通りになんかやっていくだけで、まあものの数分で、まあダウンロードする時間とかがかかってたけど、ローカルで画像生成し放題になる世界ができるっていうのは、
GPU、グラフィックスメモリーどのぐらいでできるんですか、それは。
なんかね、今、512512はもう結構最適化されてるらしくて、前はほら、512512、3090とかでも512512で必死みたいな感じで言ってて、僕がその最初にほら、オープン AI が出した頃に、一応速攻で試した頃は、3090のサンフランシスコにある GPU でも、もう1024にした時点でもう無理、アウトメモリーになってたんですけど、今はね、512512を4070のラップトップで生成しようと思ったら、3秒ぐらいですよ。
すごいね。
3秒4秒、クエリ投げて。これ、松尾さんってこれ使われてるんですか？あんまり使ってない
んですか？いや、あんまりメインでは使ってないですね。なんか、むしろそれのプラグインで、リップシンク、その口パクをやってくれるやつがあるんで、それを使ってます。
なんかこの Web UI って M1 の Mac で使うとどのくらいのパフォーマンスなんですかって分かったりします。
あ、それとか Mac には対応してないですね。
いや、なんかね、 Apple Silicon の人はこちらみたいなリンクあったんですよね。で、僕本当この前にインストールして試したかったんだけど、 Apple Silicon でローカステーブルディフュージョン動かすとどのくらいのパフォーマンスなんだろうと思って。
いや、だいぶ遅いですよ。
あ、やっぱそうなんだ。
やっぱり数十秒かかる感じ。
512512でも、じゃあやっぱり5秒とか、3秒とか4秒で出せるのは相当早いんですかね。
そう、まあ GPU パワーですね。
で、なんか512512は、もうその最適化も進んでて、まあそのくらいでできる。で、1024にすると、4倍の画素数は4倍でしょ、だけど、時間は10倍以上かかりますね。急に30秒ぐらいかかるようになる。
ああ、なるほど。
ただこれって本当に1024で作ってるんですか？なんかアップスケーラーが裏でかかったりしてるとかそういうの
じゃ。いや、これはね、やっぱりそれなりの計算してるんですよ。
あ、そうなんですね。でもなんかあんまり GPU 負荷が、最初に GPU 負荷がガーッと上がるんだけど、30秒の時間のうちの GPU 使ってる時間がすごい圧倒的に短いなと思った。なんか CPU で後半処理してて、いろいろなフィルター的なもの。
でもアップスケールに、だけで10倍時間かかるの不自然だよね。
まあ、確かにね。スケールじゃなくて、
ちゃんと計算してる。
まあ、最初にこう中央のやつを作るじゃないですか。で、その後でその外の部分をアウトペインティングって言って、で、それをまた計算で書くっていう、その追加の作業をしてるらしいんですよね。画面が広いやつ。
なんかそこ CPU でやってる気がする。
かもしれないですね。
だから遅い、なんかリニアに上がっていかないんじゃないかな。で、2048にすると、僕の4070ってラップトップってラップトップ版なんで、これ結局あれデスクトップって1個ずれるわけでしょ、結局ラップトップの、
まあイメージ的にはね。
だから VRAM もね、デスクトップの 4070Ti は12ギガだったんだかな、12ギガなんだけど、僕のこのラップトップ8ギガなんですよ。で、2048にするとアウトメモリーで生成できる、生成できなくなります。で、1440ぐらいがリミットだみたいな風に警告が出てましたね。まあでも 1440×1440 で生成できたら十分です
かね。十分かもね。
で、そっから今アップスケーラーが優秀なわけでしょ。 アップスケーラーで4倍ぐらいにはできちゃうわけでしょ。
でもまあ51に76パーぐらいで、アップスケーラーかけるぐらいで多分ちょうどいいですよ。
あ、そうなんですよね、だからそしたらもうあのものの数秒で画像生成し放題にはなった、これはこれで面白いなと思って。ただなんか松尾さんとかあとあのバックスペースマガジンで今あのすごい活躍してくれてる太一さんとかあのみんなすごい画像を作ったやつをたまにこうバックスペースマガジンの中で公開してるじゃないですか、松尾さん記事とかでも公開してるじゃないですか、あれ簡単にはいかないですね。
あ、それはね、使ってるモデルによるんですよ。田地さんも僕もあの標準のステーブルディフュージョンの、まあ、最初に入ってるのは 1.5 だと思うんですけれども、それじゃなくて別のやつを使ってて、で僕はもともとオープンジャーニーってそのミッドジャーニー的な学習をしたモデルを使ってて、で今はあの BRA っていうあのビューティフル、リアリスティックエージェンスっていうと日本人韓国人、まあ、あと中国人、の美女だけを、まあ、美女美男だけを集めた、その AI モデルがあってそれをベースにやってるんですね。そうすると元が綺麗なのであの、まあ、それでさらに学習させても、まあ、それは綺麗な絵が出る。
だからその学習してるモデルデータが違うってことですよね。
そうそう。
うん。
だからそのモデルデータをあの本当プラグイン形式でこういくらでも追加できて、それがそのステーブルディフュージョン Web UI に対応したものがもうそれこそもう標準化してるんで、みんなそれをダウンロードしてフォルダに突っ込むだけでできるようになる。
それはすごいですよね、
あとそのアニメーションだったりアップスケーラーのいろんな種類だったり、あとあの、まあ、3D モデルとかあのその自分でそのポーズをしてでそれで、中の画像生成もそれに合わせたポーズをしてくれるとかそういうのも全部プラグインでできちゃうんですよ。プラグインを探してきてでそれをポイント&クリックで、インストールすればいいだけっていう。その辺もう完全なエコシステムっていうか、そういうシステムが出来上がってるんですよね。
なんかその Web UI で A のモデルと B のモデルを合体させて新モデル作るみたいなのとかも簡単にできますもんね。
そうそうそう。あと、まあ、ローラって言って、LORA って言って、まあ、そういうカスタム的なもの、をやってる人もいるし、で、この間、なんだっけ、セクシー女優のある方が、自分のローラモデルをあの配布してこうみんなこうやってどんどんあの画像作ってねみたいなことをやったりとか
すごいね。
まあそのローラモデルを、そうやっぱり 3D モデルを専門にしているところがあの配布して、やっぱり同じようなことをやったりとか、まあ、その Web UI を中心としたこうマーケティングっていうのもできつつある。
そうするともう教師データが勝負なんですかね、そのモデルデータがね。
そうそうそう、
うん、
だからモデルの権利を持ってるところが今強いみたいな感じはありますね。
だからオーディオのプラグインみたいな感じでモデルデータを今度有料でみんなガンガン売り始めるとかそういう世界なんですか
ね。あ、そうそうそう、そうなってますね、
あ、もうなってる、売ってるんですか、もう有料で売ってる人たちいるんですか。
わ、あ、いるんじゃないですかね。ちょっと僕も、
ね、ここは
調べたわけじゃないけれども
完全にそのビジネスモデルできそうですよね、だって買っちゃうでしょ、これみんな。
あのツイッターで AI グラビアっていうので検索するとすごい絵ばっかり出ます。
いやいや、あのコメントにもあるけど僕もこの間気づいたんですけど、あの Kindle の写真集がもうやばいですよね、
いやあんなの買うのはバカですよ、自分でできるんだから、
まあでも、その労力を買ってると考えれば別にそこの価値はあるとは思うんですけど、
どうやって検索するの、アマゾンで。
AI グラビアで多分出てくる、
AI グラビアっていうジャンルがあるんだ。
もうすごいですよ、いっぱい。で、クオリティ高い。
ああ。本当だ、AI グラビア。あ、すごいね。あ、確かにどことなく、なんか、
似た感
じ。自然さが。
でももうなんか、それはその人のほとんどなくないですか、
を反映してるだけで、別に普通の、女性の顔、男性の顔にもできるんで、顔とか体つきとか、それはあくまでもそういうプロンプトをあの
覚えればいい、覚えるとかやればいいだけだもんね。
そう指示しているからそうなってるだけで、
いやでも不自然さほとんどないなと思って、その
いやでもなんかこのほら今まさにその AI グラビアで検索したら出てきてるなんか顔つきがみんな同じなの、これ作者が同じなだけ？
それが一つ前のやつだと、うん、その BRA じゃなくてなんだっけな、なんか別のモデルを使ってる人がこう、まあ、主流だったんですよ、うん、でもそれだとみんな同じ顔になっちゃうんで、
うん、
飽きられてしまった、
うん、
でそれで、今 BRA っていうのが、まあ、今どんどんバージョン上げて、僕が使ってるのは バージョン4なんですけど、今バージョン5っていうのが出て、でそれでまた顔つきが変わったねみたいな話をしている。
うん、あでも今僕検索したら AI 美人堂ってやつばっかだね出てくる。
あ
なんか AI 写真集とかで検索した方が、
うん、AI グラビアで検索した。
僕 AI 写真集で今見てました。
AI 写真集だとまた違う、
うん、なんかもうちょっともし分かんないですね。でも同じかもしれない。
あ確かにさっきとはまたその作者が違うね。
うん、
すごい全部これあの Kindle Unlimited で読めますよ。
しかも無料。
うん。
Kindle キラーコンテンツになってる。
でこういうのって最後まで読むとあの、うん、その人にチャリンってお金入るから別に、
うん、
これでこういう商売の仕方もありなんですよ。買わなくても。
うんう
ん、ああまあ確かに何だろう。このほらアニメの女の子とかってやっぱほら目が大きくて、まあ、漫画じゃないですか、
うんうんうん、
でこの AI 今ドリキンさん教えてもらった AI 写真集出てくるやつは確かにこんなやつはいねえよと思うけど、でもどっかになんか偶然いるかもぐらいな期待感はあるかもしれないねこれね、
うん、
こんなでけえ胸のやつはいねえよっていうのはあるけどまあ確かにまあもしかしたらいるのかなっていう夢はあるかもしれないね。
まあ、あとはもうそのやっぱり、うん、かんなんていうんですか、そのリアルの人間では難しいその、
うん、
完璧な美しさ的なものがあるじゃないですか。
ああまあ確かに確かに、うん。うん。
どんなに綺麗な人でもやっぱりどっかしらちょっと。
ああまあね、
うん。
でもなんか下に下げれば下げるほどなんかおかしなものが出てくるね。
まあ
すごいね。いやこれはもう人類ではないだろうっていうのが出てきますね。
うん、まあそれはそういうあれなんじゃない、趣味の人がいるんじゃない
ですか。ああ面白いね。
うん。そう。
ああこれは随分、ま、漫画っぽいのもあるね。
うん、その特定の部位を強調するような指示の仕方もできるし、で、そこに、そのプロンプトを数値で強化することもできるわけですよ。
なるほどね、
このパラメータを 1.2 とか 1.3 とか。
ああ、いや、面白いね。確かに面白いね。まあ、あの、別に買わなくてもさ、この パッケージっていうの、この表紙見てるだけで面白いね、これ。
まあね。
ああ、よく考えられてる。すごいね。この、なんかあの露出丸出しでサッカーやってんのいるわ露出丸出しでサッカーやってる表紙のもあるよ。もうないの、サッカーフェチがいるのかね。サッカーでエロいことがしたいみたいな。すごいね。ああでも大体な角度が同じなんだね顔の。あんま横顔とかないんだね。
ああ横顔はね出しにくいっていうのはありますね。
うん、あそうなんだね。横顔ないもんね。
プロファイルっていうのを、うん、でプロンプトを指示すれば一応できることはできるんですけど、うん、成功率はあんまり高くないなっていう。
うん、あと海外の人が出してる日本の東洋系のやつはさ、途端に、うん、富永愛だっけなんだっけあのこの切れ目のアジア人系のやつになるんだね。うんうん
はい、ルシー流っぽい感じ
の。ああ面白いね。
うん
今もしやと思って調べてみたらやっぱりイケメン版も結構あるんですね。それなりに数は
圧倒的に少ないけどイケメンあるね。
うん、
僕も今スクロールしてったら下の方に出てきた。
あの皆さんあのポッドキャストを聞かれている方はちょっとアマゾンを検索しながら
そうですね、アマゾンで今ドリキンさんが言ってくれたみたいに、AI 写真集で出てくると
AI イケメンとか
ですね。
そうそう、さっき同じ角度だっていうのはあのデイブさんによると基本ルックアットビューアーっていうプロンプトが入ってるからだっていう。デイブさん詳しいね。さすが。
ルックアットビューアーってことは何、この見てる人に
見せ
る
カメラ目線
みたいな。カメラ目線です。
となるとどうしても、あすごいね、僕今イケメンで見てるんだけどイケメンもいろんなのあんだね。笑っちゃうね。これ
そう結構バリエーションありますよね。
すごいね、うん、
なんでみんな無料でこれ出してんの？必ず。
え、無料って言えば、Kindle Unlimited だからでしょ？単品で買うと有料でしょ？でも、
まあ、見てくれるだけで、その、お金が入ってくるんで。
うん、でも、なんか単品はみんな有料になってるよ、ドリキンさん。
あ、そうなんですね。
まあ、単品でも。アンリミテッドだと0円だけど、
う
ん、
ああ、そういうことか。
単品だと、
あはは、
うん。まあ、イケメン動物図鑑もあんだ。すげえな。イケメンなゴリラの生成したのあるよ。
あ、すごいね。あとゴリラ女っていうのもありますね。確か。ジャンルとしてゴリラ女。ああ。巨大女っていう。
イケメン動物図鑑4、6、AI 生成写真集、最も魅力的なゴリラ。ゴリラを AI で生成してんのあるよ。
そう、ゴリラジャンルあるんだよね。
すごい。イケメンな鳥類、鳥の写真もある。
ああ。
へえ。
そういう獣人ものもありますね、カテゴリーが。
すごいね。
イケメン動物で調べればいいのかな。
そうそう、イケメン動物で出てくるよ。
イケメンじゃなくて AI 動物か。
いや、イケメン写真集、AI 写真集、イケメン動物で検索すると、マントヒヒとか、トラとか出てくるよ。ウサギとかも出てくるよ。すごいね。いや、もう、これ、あれだ、イケメンホチキスとか出てくるかな。
あ、でも、やろうと思えばできますね、それね。
あー、そっかそっか、プロンプト的には。
チェンソーマンをリアルでやるみたいなのもやってる人いるし。うんうん、
あー、なるほどね。こりゃ、あれだね、永遠に遊べるんだね。
確かにね。
いやー、いつもくだらないこと言ってるけど、そっちの方向でまだ遊んでないな、全然。
そう、インターネットに繋がなくてもこれはできるんですよ。電力さえあれば、電力とその GPU を積んだマシンさえあれば、
やばいね。でもなんかほら、なんかほら昔ね、その中学生とか高校生の男子ぐらいだとアイドルとかね、ああいうのに夢中になったけど、もうこういうのに夢中になっちゃう若い子もいるんじゃないの？
いやもうアイドル写真集とか買う。買ってもこうせいぜい数十ページじゃないですか。
うんうんうん。
でもこれ無限にできるんで。
ねえ、そういうことだよね。
うん、
だって日本ってほら、その出生率みたいな下がってるけど、うん、エロコンテンツの充実度はなんか世界随一だとか言うわけじゃないですか。うん、結局日本人ってやっぱしスケベだと思うんですよ。
うん、
すごいね。またそのクールジャパンが、こっちの方向で進化してっちゃうこともあるかもしれないね。
ホットジャパンに。
ああ、うまいこと言うね、うん。カチコチジャパンみたいな。言わなきゃよかったね。
みんな黙る。
反応のしようがないね。
うん、すごいな、
ね。
まあそういうことができるんで、GPU 積んだマシンは、うん、最強だっていう。
いや、そのためでよ、ね。そのためって感じではないけど。
まあ、ゲーミングノートがあれば、飛行機に乗ってる間でも、そういうのをずっと生成して見ることができるわけですよ。
ええー、面白いね。
ね、
うん、いや、でも本当この、アマゾンでこの AI グラビア検索しただけでこんなに出てくると思わなかった。
いや、アマゾンアンリミテッドで無料見放題だったら、それ見たかったら自分でローカル作るより。自分で
インストールすればいいだけだね。GForce があるからやってみようかな。いや、
だけどもなんかアマゾンリミテッドで見てた方が十分な気もしますけどね。
うん、ああ、逆にね。
逆にね。そうそう。
逆にね。
モチュレーションされてる
から。厳選してるんだからね。そうそうそう。その作者がね。
そう。クオリティが高い。
その道ですごい人が、テクノロジーライター業、ライティング業界のもう一人の西川さん。西川和久さん。
和久さん、はい、はい、はい。あの人は、でもね、グラビアの強者だったもんね、一時期ね。
そうそう、グラビアの、あのカメラマン、フォトグラファーだったじゃないですか。まあ今もやられてると思いますけれども。
うん、だってあの人、奥さんからあれでしょ？なんか、子供作らなきゃ自由にやっていいって言われたって。言われたって話はご自身で言ってたような気がしましたよ。まあね、ちょっとね、イケオジだったしね、うん。だったし、今知らないんだけど。
いや、昔からイケメンでしたからね。
だよね、うん。2000年代の前後ぐらいまで結構ね、そうそうそう。う
ん、は
い、
ドス V でブイブイ忘れてた
時期です、ね。そうそうそう。ドス VV マガジンね。うん、はい、で？
で、で、その西川さん、和久さんが、うん、今、このステーブルディフュージョンの AI グラビアの対価とかしてて。
で、あ、そうなの？
うん。で、ウォッチでも連載をしてるんですよ。
え、まだエロいことやってんの、あの人。
そうそうそう。エロいことを、記事を書いてる。まあ、そのエロいことを特に言わないんだけれども、グラビアを生成するための、ね、ステーブルディフュージョンウェブ UI のインストール方法とか、
うん、
その他もろもろをやってて、あとツイッター上では、それの、まあ、いい感じの、あの女性を生成できるようにするためのプロンプトの例を出してくれたりとか、僕も参考にしてます。
あれだもんね、西川和久さんって、あれだもんね、確かあれだもんね、あの、まだ GUI になる前の、
うん、
僕が Z ミュージックとか作ってた時代に、うん、ドス V 業界で名を馳せた人だもんね、あの人ね。
そうそう、だから、もともとプログラマーの人ね。いろいろ原稿頼んだり、あの取材させてもらったりとかしてたんですけれども。うん、あの、
だあの人なんかフリーアじゃないや、シェアウェアかなんかで、
そうそう。
めちゃくちゃ儲けて、うん、なんかもう働かなくていいぐらいな状態になって、で、あの後ね、そのカメラ好きな、なんていうの、趣味の方に行って、うん、まあそっちでも結果的に稼いだんだろうけど。うん、
そう、ドスブイスーパードライバーズかなんかだったと思う
んですよ ね。なんか結構早めに人生上がっちゃった人なんですよ、あの人ね。
うん。
あの人だから、まあ一種の天才の人ですよね、やっぱ。うん、まあいいですね、その趣味というか、僕もくだらないこと言ってんの、ね、ちょっとそっちの方に疎いからちょっと研究しようかな。
いや、 AI 系で、あの、僕は追ってる人の一人ですよ。
ね、みんな Amazon で AI 写真集で検索して、へーっていう感じになっちゃってるっぽいですよね。
AI おじさん写真集需要ない。
いや、誰か、あの、藤井くんを AI で生成しろって言って、ますますダメでしょ、もう。
確かにね。
ね、
まあ、できちゃいますからね、やろうと思えば。
そうか。はい、変な藤井くんの合成写真が出回っても僕じゃないですからね。
しかも、その藤井くんの、あの、声も出せるわけだし、
あ、で そっか、
その捏造した写真に基づいたリップシンクもできるんで、
うん、あ、なるほど、
完全に動画できちゃうわけですよ。
あ、まあそうですねって言いながら、
そう、実際それを喋ってるのは善治さんっていうのは。
まあでも、あ、学習できました、藤井くんボイス。
やってないです。
やってないの。
まあでも実際ローカルで自分で生成するようになれば、痕跡は残らずにできるっていうメリットあるかもしれないです、うん、
まあね、Amazon とかにね、
データを売り
取られる、売らなければね、個人でゲラゲラ笑ってる分にはね、そうそうそうそう、まあグルドンあたりから流出するような気がするけど、
ね、確かにね。
なるほどね。いやー、すごいね。まあ、そう、藤井君今日決着しますね。今日決着っていうか、まあ今日の対局はね、まあ一勝一敗でしょ、これまだ。
うん。
5番勝負だから、あともう一回やんなきゃダメだと思いますけど。
まあっていうね、だから。
面白い。
うん。GPU が、NVIDIA の GPU が乗ってないもう、
うん、
デバイスは、もう、そんなにいらないんですよ。いらないっていうか、使う、うん、もうだスマホに話戻りますけど、とかも、そんなに使うよりは、もう、必要なんだけど、まあメインはそっちの、なんか GPU デバイスがあればいいので。そんなにこう iPhone に一喜一憂する世界が。
ああ、iPhone ね。うん。なく
なっちゃった。ただそれは、その Apple もやばいと思ってて、Apple シリコンの最適化を、Apple の協力のもとに、そのステーブルディフュージョンの最適化をやってるらしい。だから次の OS のバージョンで、まあ、それをみんなが使えるようにするっていうことはもう公的に公表してるんですね。
でもどうなんでしょうね。その Apple シリコン乗ってるニューラルエンジンって別にその GPU の精度を落としてある程度その AI に特化した処理を持ったチップなわけでしょ、
うん、
でも NVIDIA の RTX で今やってるのはみんな CUDA をガンガン回してやってるわけでしょ、
うん、
それって最適化で追いつけるもんなんですか。
いや、追いつけないと思うんだけど、まあそれがどのくらいなのかはちょっと気になる。まあカリカリにチューンしてどのくらいになるかっていうのは知りたいところではありますね。
うん、まあでも演算機自体はさ、演算機自体とか演算のその基本的な概念の部分は結局畳み込み演算やってるだけだからさ、行列席やってるだけだから、その行列席がどれぐらい早いかっていうことと、その行列席をものすごくスループット上げるためにはどういう感じで計算をさせるかっ ていうとこの最適化だよね。だから、そんな難しくはないんじゃない？やろうと思えば。
普通に。あ、いや、うん、その最適化は簡単だと思うんですけど、
うん、
その気になるのはその、クーダでそもそも持ってるコアの GPU のコア数と性能と、
あ、まあ、そのコア数だよね、基本的にね。演算機数だよね。だから、
ニューラルエンジンで用意してるのって、そんなに数割いてるわけじゃないでしょう、だって。
っていうか、アマゾンじゃない、アップルで、アップルシリコンでやるときは、何ニューラル、なんだっけ、ニューラルチップだっけ、うん、AI チップって、はい、あれ使ってんの？
うん、使ってる。
だから使ってんの？
今は CPU だけでやってると思います。
へえ、あ、そもそも CPU なんだ。
うん、だってさ、NVIDIA ですらさ、テンサーコアを使うときと、
うん、
クーダコアを使うときって切り分けてるよね。だから、うん、クーダコアとテンサーコアがあって、それを全部、うまい具合に使うっていうような仕組みにはなってないじゃん。もう分かれてるから。だから、Apple Silicon においても GPU のコアと、その AI チップのとこ分かれてるんで。
あ、じゃあ、Apple Silicon でやるっつっても、うん、結局 GPU コアでやるって話だってこと？
そうそうそう、そうじゃないと、ほら、結局ドリキンさんもマルチセードのプログラミングやってるから分かると思うけど、結局、演算分散したとこで回収するとこでボトルネックになったら意味ないじゃん。
そうそうそう、そうですよね。
だから、そうなると回収しやすい最大公約数的な、
うん、
ところの、使い方になるから、多分 GPU 使うんじゃない？もしも本当に最適化するんだったら両方使うようにするんだろうけど、
まあまあ、
なんかいくつかの、うん、そのいくつかの小規模なニューラルネットワークの計算は AI チップの方でやるけど、とかそうやって切り分けやったりするんだけど、そうなるとオリジナルコードからどんどんずれてきちゃうから、そういう最適化は、あれでしょ、うんうん、今進化の過程にあるから。
部分最適化っていうか、最終的なもう
あれですもん、ね。そうそうそう。最終的な最適化それできるかもしれないけど、今。
絞り取るための最適化みたいな、
うん。今はもう世代が早いから、元のコードをただ動かすだけのポーティングがメインだと思うから、多分純粋にはよくほら僕が言ってるテラフロップス値の性能で決まってくるんじゃない基本的には。
だとするとその不利ですよね、うん、どんなに頑張っても
。まあそうだよね、今のところね。
今のところはね。
十何テラホストあるんでしょ、トップのやつは。M2 の Mac の。
でもあれってほら、めっちゃ高いじゃないですか、そこまでいくと。
値段もも
ちろんもちろん、値段も高いけどね。
だから MacBook Air とかでお手軽にっていうと、全然こう、ゲーミング PC にはを到達できないから、
まあ確かにね、今 NVIDIA 強いよね、
うん、
オリジナルのコーディングがそっちでやられてるのと、この下から上まで GPU がラインナップ揃ってるのと、
うん、
あらゆる意味で NVIDIA 強いよね。
GeForce 以外のやつも、対応したダイレクト ML っていう、
うん、
でこれに対応したステーブルディフュージョン Web UI も今出てるんですよ。
ダイレクト ML ってあれだよね。マイクロソフトの、あれでしょ？そうそう。Windows 系のやつですよね。まあ、ダイレクト ML って多分、コンピュートシェーダーでやるんですよね。あれ、だから、GPU に依存しないって意味では、GeForce でも使えるし、Radeon でも使えるし、Intel の GPU でも使えるってやつですよね。
まあ、ただ今の。まあ、
使うの悪くないんじゃない？うん。
今の前さんに僕が聞きたかった話は、どちらかっていうと、だから、結局、AI コアと GPU コアとあった時に、今のこの進化の過程で、普通にやろうと思ったら、普通に GPU コアを使って Apple だろうが実装するだろうから、
うん。
そうすると、まあ GPU 性能で最終的な性能は立足されるし、
うん。
まあ、そう考えると、
そうですね。
まあ、NVIDIA に、まだ追いつけないんじゃないかな。少なくとも今の M2 チップだ、うん、レベルだと、まだ厳しいですよね。
まあだから、アップルなり、まあスマホとかに最近その AI チップみたいなの積んでるの、あれは、まあグラフィックスって常に使うじゃないですか、ゲームやってる時でも。うん、でも写真のカメラ立ち上げて写真撮ったりするときに GPU のスレッド、ね、GPU をその GPGPT に使っちゃうと GPU のその、なんかしら描画が遅くなったりとかすると困るから、AI チップっていう、まあ、その、行列席だけをやる演算ユニットを個別に持っておいて、そこでやるってことですよね。だから、しかもその時は ほぼほぼ推論だから、学習と違うから、比較的軽めなニューラルネットワークを動かすから、
でも完全にやること
も食わないというか、
決まって、うん、もうやること決まって最適化されて、うん、最後の最後一番効率よく動かすときに使うエンジンであって、
うん、そうそうそうそうそう、
その今みたいにどんどん発展途上でいろいろなことを試したいっていうときに使うようなもんじゃないってことですね、
うん、まあまあまあ、大雑把に言えばそういうことですよね、うんうん、使っても効率が悪い、まあ、それに対してまあ AI チップ使う 手立てがないわけじゃないけど、
わかります。
大枠としてはそうだよね。うんうんうん、そういうことですよ。
だし、そんなに。
何しろ、効率よくない。電気がいいからね。うんうん、電気は消費効率がいいからね。
うん、
専用の。だってほら、余計な回路がないわけじゃないですか。GPU って、テクスチャーだったり、フィルターユニットだったり、いっぱい繋がってるのを全部電気通さなきゃおかせないけど。
うん、もう最後の最後。
強烈演算機だから。
うん、あの最終的な製品プロダクションにして一番消費電力もコスパもよく動かそうと思ったらそっちに乗せ替えた方がいいけど、
そういうことですよね。だからカメラのコンピューテーショナルフォートだとか、例えば言語のなんたらとか、うん、音声のなんたか処理とか、そういうのはやチップでやるんでしょうね、きっとね。
アップルが危機感を持ってって言ってても、やっぱり今のなんていうんですか、そのワット数に対してのコスパが高いよっていう戦略でいくと、なかなか NVIDIA のそのなんか電力でぶん殴るっていうところには勝てないんじゃないの、うんうん、
最高性能は目指せない。絶対目指せないよ ね、うん、とにかくあの組み込み系のいわゆる SOC にしちゃってる段階で無理だよね。
なんか物理の法則に寒か逆まっちゃってるじゃないですか、そこに関しては、
うん、もちろんそうですね。
そこどうなんですかね。
いやだからあのワークステーションクラスのアップルはどうするんだろうね、うん、だからあのなんか、Windows でいうとか、ミドルアッパークラスの PC みたいのは、Apple Silicon の考え方で全然できると思うし。なんか実際今、十何テラフロップスまで行ってるわけでしょ。
あ、それが出せないから、今、うん、Mac Pro が出ないわけですよね。
ああ、そういうことですよね。
当初の2年間の予定から大幅に外れて、その3年ぐらい経とうとしてる。
うん、あの、大根おろしの後継が出てないってことですよね。うん、そう
なんか、Apple Silicon の魔法が解けちゃいそうですね。なんか手を打たないと。
うん、まあ、大丈夫じゃない？アップルユーザーってみんな催眠状態でかかってるから、その催眠から解こうとしないでしょ。
いやいや、そうなんです。そこで今はうまくいってるんだけど、その GPU 依存のこう目的がみんながこうもっと出てきたときに、
うんうん、
例えば、まあわかんないですけど、このステーブルディフュージョンみたいなのもっとみんながローカルで動かしたいとかなったときに魔法が解けるじゃん。
あ、それは、ね、
あ、できない
って。あ、できないな。
俺ので気づいて。あれ、アップルシリコンってめちゃめちゃゲーミング PC に比べて性能良かったんじゃないの、
うん、
みたいな。
まあまあまあまあ。
なんか3倍良かったんじゃないの、うん、ってみんな思ってるわけじゃないですか、今。
まあそうですよね。だ、それはあの、マトリックスであの赤い錠剤飲んだ人でしょ。
全てはマトリックスか。
そうですよ、
うん、意外と魔法が解けちゃうなと思って、じゃないの、うん、このまんま行くとね、その AI ドリブンな世界に行くとね、
うんうんうん、まあだからそういう意味でも、まあ、AMD とかね、
うん、
インテルも GPU 一生懸命作ってるし、ついに AMD も、まあ、インテルが早かったけど、いわゆるあのニューラルチップ的な AI チップみたいのを乗っけてきたじゃないですか、うん、ラデオンもついに去年から、
うん、
だからまあこの後ねどうなっていくんだかっていうのありますよね。
ね。でちょっと
あ
どうぞ。
ちょっと前者に聞きたかったのが Web GPU っていうのが出てきたじゃないですか。
Web GL
GPU、うん、Web GL の後継らしいんですけれども。
ああ Web GL しか知らないの。
うん、
Web GL っていうのは Open GL の Web 版ですよね。う
ん、今はねそれを Web GPU って言い方に変えてもっと汎用的に
使う。変えたの。
うん、まあそうですね。Web GL とあんま言わなくなって。
WebGL 高い性能が得られる。
まあ、もともと WebGL はその 3D 表現するため用だったけど、Web ブラウザー上から GPU もっと自由に使うよっていう風に持ってって
ますね。WebGL の、まあ今 Wiki を見たけど、WebGL は WebGL のままだね。
まあ、ありますよ。だからその、描画のスペックとしては残ってると思いますけどね。だそのウェブのトレンドとしてウェブ GPU 側に。
本当だ。クロノスやってんだね、これ、うん。
なんかトレンドが映ってんですよね、ウェブ GPU。
最近
これもグラフィックス
なってなかったか知らなかった。
だけではなくて、AI の方に、AI の処理の方に。
ああ、ウェブ GPU は既存の GPU で直接サポートするものではない。ああ、はははえ、何が違うんだ、じゃあ。
うん、まあ、なんか、スペックが、なんです、API が違うとかじゃないですか。
マジ？
で、Chrome の最新バージョンとかでこれに対応したらしいっていう話が出てたんですよね。
で、松尾さんが聞きたかったことは？
あ、いや、これってどうなのっていうところですね。その WebGPU は、これから、
メタルをベースにしてるんだって。
うん、
あ、だからこれクロノスじゃないのか。
うん、
クロノスっていうのはオープン GL とかバルカンとかやってるところなんですけど、要するにいろんな業界団体を、まあ、合議制でいろんな仕様を決めていく団体で、まあ、オープン GL、まあ、バルカンもそうなんですけど、これはあれですね、WebGPU っていうのはあれですね、あの、Apple と W3C がやってるんですね。
へぇ、そう
なんだ。から、クロノスと関係ないんだ。じゃあ僕知らないな。クロノスとは結構ミーティングしてるんですけど、
だからその ウェブブラウザーから GPU を活用するときの、
うん、
なんですか、その標準化の仕様が、
そうそうそうそう、
あの WebGL から、うん、なんかトレンドは WebGPU と WebAssembly に今移ってて、
うん、
なんかもうそれなんか松尾さんの質問の意図があんまいち分かってなかった、うん、分かってないんですけど、
うん、
単純にブラウザーの人たちは、うん、なんかもうあのブラウザー上で JavaScript と HTML で何かをするのはパフォーマンス的にも問題があるから、
うんうん、
ブラウザー上でもネイティブの、
うん、
コードをしかも 3D バリバリで動かせようとしようってしてるのに熱中していて、それを使う時のインターフェースが
WebGPU
と WebAssembly っていうだけの話、
うん、そうだね、ネイティブ API を直接サポートするっつってるから、そうだね、
うん、
元々 WebGL っていうのはこうウェブ上でまあ、ダイレクト X というか、オープン GL みたいなことやるもんなんだけど、基本的にプラットフォームに依存しないっていう考え方だったんですよね。だそれをプラットフォームに依存する考え方でやるんだ、これ。
だ結局、なんか一番マルチプラットフォームに成功してるのって、ウェブアプリだと思うんですよ。
うん、
で、なんか、ブラウザーは気づくともう、なんかバーチャルマシン化してきてるっていうか。
うん、まあまあ。
そう。だから。
でも、この考え方からすると、だから、今その WebGPU はじゃあ今実動プラットフォームって Apple しかないってこと？
いや Chrome が対応してるん
だ。Chrome が最初に対応したんで、それでちょっとニュースになったんですよ。
うん、じゃあ Chrome は 何をいじってるんだ？あと Chrome 上で動いているその WebGPU アプリはどういう系なんていう、どういうなんていうのかな、こうソフトウェアスタックで動いてるんでしょうね。だって WebGL 使ってないでしょ、これ。WebGPU っていうのを使ってるってことは。
ああ、その Windows だったら DirectX 使ってんのか、みたいな、ね。
そう、Chromium、Chrome。
いや、DirectX でいけてんのかと勝手に思ったりしましたけど、違うの。
だって DirectX って Windows だけじゃないですか。
あ、その下回りはね、API はね。
下回りは。うん。でも、Chrome、Web ブラウザの Chrome か。
はい。
じゃあ、Web ブラウザの Chrome で、例えばじゃあ Apple 上に動いているウェブブラウザの Chrome は WebGPU を使うときはメタルを使うしってこと？
僕もね、実はあんまりそこら辺は最近細かく追ってないんだけど、その下回りまでは勝手に DirectX につながってると思ってましたけど、つながってない。
でも結局ほら、あの OpenGL と Direct3D DirectX ではあの座標系の XYZ の向きが違うじゃん。だから、うん、そのまま動かせないから、結局、その WebGPU の何たるものかが、昔の DirectX か OpenGL みたいに、抽象化レイヤーが介入して、その辺を吸収するわけでしょ？
うん。
するとなんかあんまり WebGL と変わんないような気はするんだけど、どうなんでしょうね。
あ、なんか。
なんでこんなこと始めたんだろうね。
そうそうそう。まあ、あれなんじゃないですか。それはあの、標準化団体の違いなんじゃないですか。
まあまあ、クロノス、でもクロノスアップル入ってたと思うんだけどな。
なんか、
マイクロソフトもグーグルもクロノス入ってるしな。
WebGPU の方が独自の抽象化レイヤーを提起して、
うん、
よりバルカン、メタル、ダイレクト X などを、なんか、抽象化してるって書いてるけど。
うん、なのかね。
うん。
でも、あんまりコンセプト変わんないけど、まあでもパフォーマンスはこっちの方がいいって言ってるんですよね。
うんうん。
うん、
まあだからより、なんかあのリファクタリングしたみたいな感じなんじゃないですか。僕もちょっと調べてみたいな、そこら辺。最近結構。
現状では、その開発途上版でも、開発版でも、サファリには実装はされてなくて、Chrome は113、バージョン113から、うん、もう標準で使えるようになって、
今度、クロノスの人に会ったら聞いてみますよ、この辺の関係性って。うん、僕もちょっと知らなかった、勉強不足で。この WebGL と WebGPU ってどういう関係になってんのっていうのはちょっと聞いてみますよ。
うん、
ただ、
面白いネタですね、
基本的には、 ウェブブラウザー上で何せそういうネイティブのアプリというか、
うん、
もっと GPU とかのコードを走らせるようにできるっていう、うん、まあ仕組みだけなんで、
うん、
あのまあそのもともとの松尾さんの意図はどういうことなのかなっていうのはちょっと気になっておいた。
これはその、うん、そのブラウザーで表示するために Web UI ってそのわざわざあのグレードルかなっていうあの 別のアプリを立ち上げて、それで無理やりアプリ化してるウェブアプリ化してるんですけれども、うん、そういうのをやらなくてもういきなりステーブルディフュージョンの Web UI が、この Web GPU を使えばあのクロスプラットフォームで簡単にできるんじゃないかなと思ったの。
ん？いやいや今の話はちょっと半分分からなかったんだけど、その、うん、Web UI って単にローカルでウェブサーバー立ててて、
うん、
あのネイティブのステーブルディフュージョンのコードを単に裏で動かしてるやつをウェブサーバーにローカルのウェブサーバーが表示してるだけじゃないですか。
うん、
何もしてないんですよ。あの裏側にはネイティブのアプリが走ってるんですよ。
うんうんうんうん、インターフェースはウェブだけだよね。
そうそう、ウェブ UI って言ってて、
うん、
そうな裏側は単に Python で普通にステーブルディフュージョン動かしてるだけじゃないですか、う
ん、
ただコマンドラインを動かすのがややこしいからローカルサーバーでウェブの UI 出して、うん、そこでできた、
うん、UI なんだよね。
そう できたコマンドを裏で回してるだけなんですよ、
うん、
だから今松尾さん途中のなんかグライドとかなんとかっていうのは何ですか、うん。
あ、その Web UI を使うためにみんなが使ってる共通のアプリケーションがあって。
うん。
それって何してるんですか？
あ、その HTTP サーバーを立ち上げて、で、それのユーザーインターフェースを提供してるみたいなやつみたいな。
だそれって多分 Web フレームワークってことですよね。その UI を簡単に作るための、Web の HTML の UI を簡単に作るためにみんなが多分、その UI、HTML フレームワークを使ってるってだけだと思うんですよ。うんうん、で松尾さんのもし意図に答えるか分かんないんだけど、その WebGPU とか WebGPU とか WebAssembly があれば、そのそもそものステーブルディフュージョンのネイティブコードみたいなものを Web アプリとして実装、だから Web UI じゃなくて、
うん、
Web アプリとしてこの機械学習のコードを動かすってことはできるようになるとは思いますけど、
うん、
それが効率がいいのかどうかはちょい分かんないですね。
うん、
あのブラウザーのオーバーヘッドはどこまで行ってもあるので。
で、WebGP はよくわかんないけど、WebGL っていうのは、その、まあ、JavaScript から、あの、本当に DirectX なり OpenGL のアプリを動かすみたいな感じで、そのプラットフォームに依存しないグラフィックス、まあ、API として WebGL っていうのがあると。で、WebGL っていうのが、まあ、グラフィックス API なので、まあ、ハードウェアによって、ハードウェアだったり、その、OS の環境ごとに違うグラフィックス API の違いを全部吸収してくれる、吸収してくれて、で、WebGL 上のアプリっていうのは、もうそのまんま別のハードウェアなり、別の、あの、ウェブブラウザーなり、別の環境に持ってっても、そのままコードが動くんですよ。
うん、
で、違う部分は全部その WebGL 側のインターフェースの部分で、まあ、まあ、変換しちゃうというか、翻訳というか、まあ、吸収しちゃうということで、抽象化しちゃうということですね。
まあ、で現状で僕はあんまり、だからその WebGPU、うん、WebAssembly にわざわざ移植するメリットはあんまりない。開発環境もややこしくなっちゃうし、
うん、
ブラウザーのオーバーヘッドを無駄に載せるだけになっちゃうんで、
うん、確かに確かに。
あの今面白い Web テクノロジーで一番イケてる系の Figma とかの、
うん
あるとも、あるんですけど、あの、
うんうんうん、
あの、なんですか、デザイナーとかが使う、なんか、アドビキラーと言われている、あの、デザインツールとかあるんですけど、あれとかは、普通に C プラで書いといて、
うん、
で、コンパイルする先を、ネイティブアプリと、WebGPU、WebAssembly のコードを吐くっていう、その、出力を変えることができて、で、WebAssembly で書いたコードは Web ブラウザにそのまま動かすってことはできるから、
うん、
ネイティブで書いてるステーブルディフュージョンを将来的に WebAssembly にコンパイルして、ブラウザー上でネイティブで動かすってことはやれるかもしれないけど、
うん、
あんまりメリットはないですよね。今そこを頑張る。
うん、まあそうですね。
Web UI は非常にバランスのいい使い方だと思いますけどね、現状にはね。裏で結局 CUI を。まあ、
あの大規模なグラフィック系なり、まあ、AI なんなりのアプリをあのウェブ上でそのランタイムが動くような 感じで作り直す必要性ってあんまないよね。
まあないですね。
まあ、ものすごいたくさんの、200種類ぐらいいろんな OS、いろんなコンピューターが出回ってるのはともかく、今みたいな現状の Windows と Linux と、まあ Apple と、あとまあプラスアルファぐらいだとすれば、まあそれ用のネイティブの何かコアを作って、インターフェースを Web だけにした方が、まあ、開発者も楽っちゃ楽だし、パフォーマンス的にもいいよね。
まあ、唯一あるのは、インストールする手間がないんで、アドレスアクセスしただけで開けるんで、
そうだよね。WebGL のいいところもあれだもんね、その WebGL ベースのゲームとかだと、そのサイトに行くと、
そう、
ちょっと長いローディングがあるけど、そのまま動いちゃうからね、インストールね、インストーラーをね、こうダウンロードして、
うん、
次へ次へ次へみたいなの押さなくていいからね。
だから誰かそのウェブネイティブ版のステーブルディフュージョンとかを開発する人は絶対出てくると思いますけど。
まあそうだよね。最初に俺これやりましたっていうのがあるからね。
でもさっきの GPU コアとニューラルコアどっち使うのかと話して、今みたいな過渡期で動きが早い時にわざわざそれやっても、なんかそこにやるぐらいだったら本質的な方やった方がみんないいから、多分まだ、そうですね、まだそこに時間を稼ぐ人かける人あんま出ないような気もするけど。
そうだね。あとはまあサーバー上でネイティブを動かしてインターフェースだけウェブサーバーにしちゃうとかね。まあ今の携帯がまさにそうなんだろうけど、うんうん、そっちの方が自然でしょうね。
まあでも近い将来で出てくる人は、
出てくるでしょうね。うんうん、まあ、
まあね。
だってね、1990年代2000年代ウェブブラウザ上でリアルタイムのアクションゲーム動かそう、リアルタイム 3D グラフィックスのゲーム動かそうなんて発想誰もいなかったわけだからさ。だけどある程度ね、できるようになって、さっき言ったインストールの手間とか手軽にっていうことを重視するとね、あとこのソフトウェアの透過性、移植が必要ないっていう透過性が重要視されると、そういう動きが出てきますよね。
たった23年前に僕なんか Java で一生懸命ブラウザの中で 3DVRML で書いてたんですよ。めっちゃ遅かった。
VRML だっけ
?VRML。Java で書いて、JavaScript じゃないですけど、Java で書いてましたからね。
うわ、当時のむちゃくちゃ遅い Java で。
いや、本当ですよ。今だったら結構それでも動くかもしれないけど。当時の Java なんかやばかったですからね。
まあ、そういうふうにこう、どんどん進化してるわけですね。秒速で。
あ、今スミさんがすごい僕の知りたかった、今日一番知りたかった情報を教えてくれた。 M1MAX64GB で1枚、サイズが分かんないけど1枚多分512/512だとして31秒ぐらいで生成できるって言ってるかな。じゃあ俺のかわいいかわいいラップトップは10倍速なんだ。なるほどね。あ、なんか松尾さんブラウザーを最近ページリフレッシュしてくれてまた出ちゃってる。はい、一旦待ちますね、はい、なるほどね。いや、暑いですねここら辺は。いや、ウェブの人たちも暑いんです、相変わらず。ウェブ技術を上げるためにね。
まあね、まあまだ IT 系の技術はなんて言うんだろう、同じものがやっぱ10年続くことないよね。やっぱ5、6年でなんか新しいの出てくるよね。
そうっすね。ものがね、フレームワークとかはもう本当に、トレンドがすごいっすね。
いや、大学とか大変だよね。だって先生変わんないからさ、大学ってさ、先生はそんな頻繁に、
すぐ時代遅れになっちゃうのっていう。
そうですよ。
いや、難しい時代ですよ。
いや、だから結局、まあ大学って何のために行くのって言うとやっぱ難しい答えはないけど、少なくともなんか大学の勉強だけしてるとダメだよね、きっとね。
確かにね。今の時代はね。昔はその時間が許されましたけどね、別に大学の時代勉強なくても、また社会人になって一からやっていけば、今即戦力力が求められちゃうから。
そうよね。
難しいですよね。
大変だよね。
あ、そう、もうジェンさん今日4時。
あ、そうですね。じゃあそろそろお便り
ちょっと待って、お便り行きます。いいですか、ごめんなさい、お便りいくつか来てたんで、じゃあちょっとシェアします。まだ来ないかな、ちょっとお待ちくださいね。今お便りが ローディングからなかなか読み込まれない。来い、来た。はい、本日のお便り1つ目が J ただのさんから、いつもただ楽しく拝見しています。先日とある会議でそうですねと無意識に前治さんのモノマネが出てしまったところそこの会議に出ている人からそれって前治さんのモノマネですよねと何の前触れもなく特定されてバックスペース FM が一般に広がっていることを実感しました。これからもさらなる前治さんのモノマネバリエーションが増えるのを楽しみにしています。これすごい嬉しくないですか。
すごいですね、
うん、すごい。
じゃあ今度あの会議で、あの PC88M2SR のあの音声合成のやつやってみてください。
どこで使うの？どこで使うの？どこで？
ベロを揺らしながら喋るのがコツですよ。ベロを前に出したりしながら普通に喋ればいいんです。プレゼンテッドバイゲームアーツ。ほら、あの、88のあのゲーム入れるとさ、あの、FM 音源の音声合成で、プレレレレレレレレレレレレレレって出るじゃないですか。ベロを出したり、前に入れたり、出したりしながら。そう、シルフィーとね。あ、いなくなっちゃった。これあの本物はちょっと、本物との違いをちょっと聞き比べたいな、久々に。多分 YouTube で誰か上げてるよね。
すいません。
なんだっけ。
むずいよ、それ。
PC88M2SR。プレゼンティッドバイゲームアーツってないかな、そんな動画。
ないでしょ。
それって前治さんのモノマネですよねって、ひろゆきが言いそうな、あれじゃないですか。
いや、でもさ、会議中に、そうですねって言っただけで、前治さんだって言われるのってすごくないですか。認知度すごいですよ、だいぶ。やばいね。
本物じゃなくてね。
いや、もうこれも、あれですよ。前治さんもお笑い四天王並みのレベルに上がってきましたね。
それはどうなんだ。
そう、はい、次のジャパンポッドキャスターアワードで。
確かに、
うん。お笑い部門で取れるかも。
ね
え。本当？
じゃあ、バリエーション引き続きよろしくお願いします。
引き続き。
はい。じゃあ、ちょっと次行きます。
はい。
はい。おもちさんから、皆様こんにちは。今朝のドリキンさんの動画は焼き芋の作り方という今までにない動画でした。ドリキンさんの動画に影響され、数々のガジェット買ってきましたが、さつまいもを買う日が来るとは思いませんでした。皆様がハマっている料理があれば教えてくださいって。すいません。あの、僕の YouTube ネタだったんですけど。そうそう。あの、前回ちょっと、いや、そもそもバックスペースで焼き芋の話をしたと思うんですよ。うん、で、それがなんか意外と評判が良かったっぽいんで、YouTube の動画で解説してみたってだけなんですけど。いや、良かったです。皆さん、焼き芋。
みんなそんなに焼き芋に命をかけてるのかというぐらい。
したら結構、あの、いやいや、電子レンジじゃなくて、オーブントースターで黒い、焼き芋用の黒い皿、黒いホイルがあって、うん、それで焼いた方がいいですよとか、いろいろ焼き芋情報がいっぱい出てきて。
流派があるのね。
流派とこだわりがみんなあって。
あと本当に石を入れて焼く、あの、東北の方々の。
石焼き？
うん、そうそう。
あ、前さんがリロードしろって、今度なんか一通りみんなにリロードしろってきちゃった。うん、前さん一旦リロードしてもらっていいですか？すいません。そう。
いや、すごいですね。
焼き芋でもいいですよ、本当に。なんか、前回のポッドキャストの、うん、
プレゼンテッドバイゲームアーツ URL やってみたらニコ動でしたけどね。
あ、ありがとうございます。
はい。
あ、これがその丸々のオリジナル、うん、
多分再生していきなり。
今、CM 出ちゃった。
うん。ちょっと声高かったんだね。ブレブレブレブレブレ、もうちょっと低いか。ちょっとダメだ、僕低い声でずっとモノマネしてたから。
もっと低い声にするけど。
聞きました？
うん、今ちょっと聞きました。
もう何が正解か分かんなくなっちゃった。
はい、
はい、
いやでもすいません、はい、あのさつまいもの動画良かったです、うん、じゃあ参考になれば、さつまいもを買うほど参考になったなら良かったですいや本当はね冷凍焼き芋とかあれば一番いいんですけど、なかなか今イオンでも売ってなくて、
焼き芋の作り方か、
なんかネズミさんからそれでなんだっけな、紅そう焼き芋情報送られてきたんだよな。
なんか電子レンジでやるやってたやつ？
僕は電子レンジでやってるんですけど、なんかさらに
トースターとかね使う場合もあるでしょ。
そうそう、だからいろんな流派があって
ね。
なんかネズミさんからはこれが送られてきたんですよね。今ちょっと YouTube の方にはリンク貼ったんですけど、ホクホク山紅天使、冷凍焼き芋、これがもうなんかチンするだけでめっちゃうまいって言って
ました、
こっちの方がいいよって言われて、
これくれない天女っぽいですね。
ああ名前が、うん、それ何でしたっけ、あのガラスの仮面的な、
そう、
うん、
そうそう、
恐ろしい子ってやつね、
恐ろしい子ね、これいいらしいですよ、って言われました。俺のレンジの苦労、せっかくあの
一生懸命で1600円
頑張って
るね。
そうそう、でも4個入りっていうか4袋ですよね。 300g4 袋だから結構あるんじゃない、4個どころじゃないんじゃないですか。12本ぐらい入ってるってことじゃないですか。違う、
あ、
うん、12本入りぐらいですよ。
ああ、うん、
冷凍だから。これからライフに行って焼き芋買ってくるわ。
食べたくなっちゃったんだ。
うん、いや焼き芋はいいですよ。この間も聞きましたけど、皆さんは焼き芋に何もつけない派？
つけない。
うん、つけない。何つけんの？マヨネーズとか。
バターつけんのめっちゃ美味しいけど。
バターはあれじゃないの？じゃがいもじゃないの？じゃがバター。
いや焼き芋も美味しいけど、ただ僕もカロリーを気にしてやめましたけど。
昔は塩をつけたりしたね。
塩？それもいいかもしれないですね。
あ、そうなんだ。
うん。それは甘みが引き立つとかいう感じかもしれない、うん、
でも今の芋ってむちゃくちゃ甘いじゃない。
うん、確かに
甘すぎるぐらい甘いじゃない。
うん、だから蜜が入ってるとか言うよね、うん、
他にはいらないと思うよ。
なるほどね。あ、塩派が意外とある。ホイップクリーム派とかある。
それ
あれは
ダイエットの敵だよね。
焼き芋の皮を食べる派ですか？
食べます。
お、
あ、食べれるやつと食べない時あるよね。うん、確かに。
なんか皮を食べた方が消化がいいとか、なんか意外に胃もたれしないとかなんとかとか、なんかそういう聞いてきましたけどね。うん、はい、じゃあもう一個だけすいません、最後、純おともさん、いつも楽しく聞いております。本日はゴールデンウィーク中日のライブ配信収録であるため、ゴールデンウィークらしいちょっとしたエピソードを聞けることも楽しみにしていますバックスペースのマガジンの特典としてある、月初めの定例オフ会も本日開催されますね。個人的にはしばらく出席できてませんが、また参加できる日を楽しみにしています。今でしたら焼き芋トークやVR、AI、映像コンテンツの話が多いのではと勝手に予想して妄想で楽しんでおります。
なん
で
みんな完全に予想されてる
んや。焼き芋なんでこんな刺さったみんなに。
すごいね。
すごいですね。そんな焼き芋がツボだったと思いませんでした、うん、ありがとうございます
この暑い日にね、
はい、また新しい料理方法を見出したら、じゃあこれ料理方法を見出したっていうか、なんかググっただけなんですけどね、別に、はい、あの紹介したいと思います。はい、すいません。じゃあそんな感じで、
はい、
あ、前さんがもうちょっと時間が、
あ、はい、すいません、
はい、はい、じゃあすいません、今日はこんないつも通りのレギュラー会になりましたが、松尾さん、締めお願いします。
はい、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。
バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで、様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。はい、ということで、じゃあ今日は、アフターショーはなく、 夜20時からオンラインオフ会があるということなので、まだ、バックスペースマガジン購入されてない方も間に合いますし、いつもの参加されてる皆さんもぜひよろしくお願いします。
みんな焼き芋を食いながら、
はい、でも今日はすごいね、なんかザ・バックスペースでしたね。下ネタからテックネタまで。
下ネタ出したつもりはないんだけど、
ね。下ネタは全治さん担当だから、
ね。僕担当かもしれないですけど、うん、ダジャレもありね。
はい、まあまあ、ね、それが我々の王道ですかね。
うん、
ぜひ。
いやー、すごかった。
よかったです。はい、じゃあ、もう、全治さんもしまた夜戻ってきて、時間があればぜひ顔出していただ
いて、はい、ね、メッセージ入れといてくれれば。はい。
はい、
できると思います。ぜひ
ぜひよろしくお願いします。
はい。
どうもありがとうございました。
じゃあ、皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。はい。じゃあ、失礼いたします。